Sound Art Something Delicious。
年の初めの1月、すでにあと1週間で次の月がやってきます。ついこの前までお正月気分だったような気がしますけど、月日は確実に毎日24時間ずつ進んでいきますね。こんばんは、国です。今年のお正月の挨拶は、まあ何でするのが一番多かったでしょうかね。まだ数年前までスマホの普及は若者だけだったような気もしてますけど、やっとこうスマホデビューされた方はね、ちょっと使ってみようかなとかね。でも使いこなしてます？案外家族とか知り合いとの連絡だけに使ってらっしゃるという方も多いんじゃないでしょうか。年末の挨拶にスマホを駆使したという方、どれくらいいらっしゃいます？どうも慣れないからやっぱりご挨拶は年賀状でという方、手を挙げてみてください。あ、案外いらっしゃいますね。そう、見えるんですよこの番組は。でも最近はまあ墓じまいっていうね、そういう言葉なんかもね話題になってくるぐらいで、年配のね親戚からそろそろ年賀状のやり取りもご遠慮申し上げますっていう文章をね受け取ったこともあります。子供の頃は年賀状が来るのってものすごく楽しみでしたけど、最近の子供さんってどうなんでしょうかね。私はお話ししたように、今年喪中でしたので、昨年のうちに年賀状が来そうな方に向けて喪中はがきを出しましたが、もうここ何年もね年賀状を書く枚数はねガーンと減りました。私も引っ越しをね何回もしてますから、もうみんな住所がね追えなくなってる人もねいるかもしれないですね。だいたい今ネットでつながるようになってからは住所は必要ないので、案外知らなかったり、出してみたら引っ越してて戻ってきたりなんてことも多くてね、7年くらい前に引っ越した時、住所変更のお知らせを出したハガキが結構戻ってきましたね。で、ネット経由で住所聞き直してね、もう一回出したりとかね、しました。ご近所の方もはわざわざ年賀状を出すっていう感じでもないんでね、近くに住んでる人の詳しい住所、番地を知らなかったりとか、行くことはできるんですけどね、番地知らない。やっぱり郵便を出すっていう機会が本当に減ってます。そういえば今年の年賀状の CM は嵐でしたよね。一言が愛になるがキャッチコピー、知ってました？あのメイキングビデオはね、あの嵐メンバー一人分ずつあったのご存知でしたでしょうか。あったかい気持ちになる CM がそれぞれ印象的でした。郵便の最大の特徴は時間差があること。ネットでね何でもこうすぐにっていうのが当たり前になってきた昨今は、そのことが反対に特徴になるっていうのは不思議なものです。1月も4週目を迎えた今夜はちょっとのんびりムードで年賀状の旅を巡ってみようと思います。そうそう、年賀状のお年玉抽選も終わって、当たった外れたってのはもうチェックしました？あれってね結構すぐやらないと案外忘れちゃって、こうギリギリになって、あれそういえば見てなかったなんてことになりがち。まだの方は今取り出してやっておくといいですよ。オリンピック関連の特等のお年玉もあるみたいだからお見逃しなく。 Sound Art、 この番組では Something Delicious をテーマに、言葉、音楽、創作、アートの美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art
年賀状 Chapter 1 History 起始方。今年のお年玉付き年賀状の商品は、特等が東京オリンピックご招待。これはね、一部犬種限定のようですけど、まあ上限はあるけど、旅費に充当できる旅行券付きと。素晴らしい。招待券だけ当たってもね、いけないってことありえますから。これはオリンピックイヤーだけのスペシャル。 そして一等賞金が現金30万円または電子マネー31万円100万本に1本。カードがいろいろ選べるみたいですけど、なぜ1万円高いんでしょうね。ほれほれっていう意図も多少感じますが、まあ、そこは置いといて。2等はおなじみの選択できるふるさと小包など、1万本に1本。これもね、目移りします。地域の特産品。結婚祝いや香典返しなんかのカタログギフトみたいなもんですね。3等が切手シート、100本に3本。福寿と入ったね、切手のようですよ。前回も宝くじの話をしましたけど、やっぱり何かが当たるかもっていうのはドキドキワクワクしますね。皆様結果はどうだったでしょうか？私はね、かなり昔ですけど、ふるさと小包みが当たったことが1回だけあって、確かね、北海道のカニをもらいました。大変美味しくいただきました。そういえば以前は商品に現金はなかったと思うんですけど、最近はやっぱりね、現生なんですね。調べたところでは、初めて現金が一等になったのは2014年のお正月用からだそうです。金額はその時はね、1万円。それがね、一気に値段が上がったのが2016年。ここで10万円に跳ね上がりました。やっぱり年賀状離れのせいでしょうか？で、金額が10倍になったから、当選確率も10分の1になって、100万本に1本になったらしいです。現金以外にも、10万円相当のものから選択可能にっていうことになってたみたいですね。そもそも、お年玉年賀はがきが始まったのが1949年、今から70年ほど前。発行部数が1億8000万枚ほどだったということで、この時のね、一等はミシン。で、その後も、庶民のこう憧れの電化製品ってね、ありましたね、いろいろ。あれがね、選ばれていたようですよ。ワクワク度アップ。年賀状人気はどんどん上がっていったんですが、2003年の44億6000枚ほどをピークにして、今度は下降していくことになるわけです。で、昨年2019年お正月分の発行が24億くらい。ここね、5、6年でね、10億万枚も減ってるようですね。日本最古の年賀状と言われているのは、なんと平安時代まで遡る、平安時代まで遡るらしいです。文例が残っていると。いきますよ。春の初めのお喜び。あなたに向かってまず祝い申し候と。こういう文章にね、立ち返ってみるのもね、一興かもしれません。ただね、相手にわかるかどうかが問題ですね。で、その頃から始まった昔の年賀状なんですけれども、まあ、お年玉こそついてませんが、お正月に挨拶するお年始回りが盛んになっていて、こう通りがね、混み合う。混み合う。あちこち行くから。で、自分で行けないところは書状を飛脚に届けてもらうと。江戸時代だと、玄関にこう名刺入れっていうのが置いてあるわけですね。で、いない時は来た人がそこに入れてってくれるっていうシステムまであったんだとか。どうやらこのお年始回りが年賀状につながっていったみたいです。明治4年、今から150年くらい前に郵便制度が始まって、明治6年には郵便はがきが。そうなると、年賀のはがきを元旦の消印をね、もらおうとしてみんながその日めがけて一気に投函するから、郵便局の人たちはね、もう大変。反抗し作業にね、大あらわだったらしいですよ。で、そんなわけで、明治32年に年賀はがき制度というのができて、まあ、年末に出しておけばお正月に届けてもらえるという今のようなシステムになったんだそうです。みんな幸せでよかったですね。郵便局の人本当大変だったと思いますよ。そして先ほどお話ししたように、お年玉年賀状が発売されることになったと。 やっぱりね、日本ではお正月は一年のうちでもスーパースペシャルで大事なご挨拶の時だったんですね。家が栄えて商売繁盛、そんな感じでしょうか。皆さんは今年年賀状を何枚書いて何枚受け取りました？そして何枚当たりました？
サウンドアート、
年賀状チャプター2、クリエイト、創作。運ぶよ、運ぶ。心が届く。昔は早かったんだけど、最近はゆっくり。でも確実に届く。大抵は文字や絵が一緒に。でももし何にも書いてない真っ白なのでも、きっと何かが伝わるはず。心って見えないけど、ちゃんと届く。シンプルに一文字だけいっぱいぎゅっと詰め込んじゃう。どんなやり方でも大丈夫。手から手、温度が伝わる。それは温かい？それとも冷たい？年に一度のご挨拶、年の初めにこれがないとやっぱり始まらない。元旦のポストはいつもと違う、ポカポカしてる。郵便屋さん、本当にありがとう。
Sound art, something delicious.
年賀状 Chapter 3 Art. 年賀状をどうやって書くか、これは毎年考える方もいれば、もう毎回定番という方もいらっしゃるでしょう。オリジナルあふれる手書きだったり、なんかのサンプルからこうね、選んで取り込んだりとかね、はたまたこう売ってるのを買ってくるっていう手もありますね。これはお正月過ぎてもう年賀状がなくなっちゃったんだけど、ああこの人に出してなかったっていう時に買ってくるシステム、助かりますね。以前は自分で書くしかなかったのが、今ではいろんなやり方で作ることができるのが年賀状。ヒストリーのコーナーでもお話ししたように、江戸時代でも新年の挨拶に行って、会えなかったら名刺をって、まあ名刺入れがね、玄関に置かれるようになったりっていう時代によって、どんどんとお正月のご挨拶システムは変遷し、今では年賀状がソーシャルネットに移行しつつあるようではありますが、そうは問屋が下ろさないって。日本郵便でなんとね、私すごいのを見つけちゃいましたよ。もしかしたらもうご存知の方も多いのかな。もらった名刺をスキャンして送るだけで年賀状が送れるサービス、こんなのがあるそうです。超便利ですね。キャッチコピーは、アプリで無料の年賀状、今年からはスマホで名刺を撮るだけ。で、撮るってね、あの写真を撮るの撮るです。なんと住所がわからなくても送れるって。送って ったスキャンをもとにサービスが相手に住所を確認。確認が取れれば年賀状を投函と。なんだか私、にわかにはどういうシステムなんかね、ちょっと理解できてないんですけど、とにかくね、30秒で手配完了ってありました。で、相手の返事が遅れたらね、30秒じゃ無理じゃないかと思うんですけど、どうなんでしょう、その辺は。さらには、送られてきた方は、まあどうでしょうかねっていう連絡来た時に、いや、これジャンクとか、詐欺メールとかね、思っちゃったりしないんでしょうかね。無視されたら終わりですよね。まあ、そういうシステム、まあ、これから流行るんでしょうか。これ、日本郵便のホームページに載ってたから、郵便局のサービスってことだと思うんですが、多分、年賀状の絵柄とかも、いろんなサンプルの中から選べるんでしょうね。SNS やスマホのアドレスから送る人を選ぶっていうのもあるみたいだし、他にもデジタルハガキとか、ガチャ年賀を LINE でも送れるとか、お守り年賀とか、とにかくね、郵便局さん、何としても年賀状離れで減少したシェアを拡大したいんだろうなっていうのね、よくわかります。頑張ってます。いろんなサービスがあって、よーくね、読まないと、これ、ね、どれがどういうので、どうなってるとかってね、ちょっとわかんなかったのがちょっと残念でしたね。なんというかもう情報社会はそこまで来たのかっていうのを目の当たりにした感じがしてるんですけど、便利なのはいいけど、個人情報の扱いも気になるし、利用する場合は安全性をしっかり確認しないといけないから、やっぱり手書きの年賀状が結局はほっとするなーって、昭和生まれの国は思うのでした。思えば、年賀状をどうやって作るかというのは、子供の頃から毎年、今年はね、どうしようかなって考えませんでした？特に同じ昭和世代の方、なんで作るかとか、彫刻刀で版画ってね、きっと多分ね、私の年代の方一度はやっていらっしゃるんじゃないでしょうか。ハンコ作って押したりとかね。それから、プリントごっこ、私持ってました。あれってね、今もうないのかな。8年くらい前に終了したみたいですね。あれ便利だったですよね。出てきた時ね、すんごい画期的だった。原画を作って、こうインクをつけて、で印刷機みたいな、そういうところにセットして、こうグッとして、カチャって光らせると、はい、出来上がりって簡単に印刷できましたね。まあ、いわゆるシルクスクリーンの応用って感じですかね。30代後半、梅田ディレクターは使ったことあります。あ、うんうんってね、うなずいてます。同じ干支の仲間ね、私たちね、ネズミ年。昭和でよかったのかな？あ、うんうん、よかった。昭和のね、生まれのネズミ年でちゃんとプリントごっこ使ったそうですよ。皆さんはどうでしょう？プリントごっこ。結構何年か使った記憶があります。版画とかよりね、自由に作れましたよね。パソコン出てくるまでね、あれはね、年賀状印刷の花形でした。で、他にはハガキの上にね、私の場合だとね、葉っぱを置いといて、こう絵の具をこう短いこう波形みたいなやつね、ああいうのつけて、網があってこう、シャカシャカシャカってやると、細かいこう霧のようにね、年賀状にシューッと落ちてきて、これ情景わかりますかね。で、こう細かい粒みたいなこう点々がね、シューッと落ちてくるね。で、こう、葉っぱを置いたところだけピッと取ると白く残るなんていうのもやりましたね。でもやっぱり一枚ずつ作るのは時間かかるから、学生の頃ぐらいまではね、枚数が知れてたから気楽でしたけど、会社に入ってパソコン覚えたらもうやらなくなりましたね。私はあんまり凝ったものは作れませんでしたけど、上手な人がいるじゃないですか。この人のは毎年楽しみにしてたっていう年賀状なかったですか？シリーズみたいになっててね。うん。で、社会人になってから私の場合ね、書く内容が多くなって、こう全面細かい字でこうびっしりっていう時もね、あったんですよ。で、こういうことやって、ああいうことやって、こんなこともあったんですよって書いてたらもうね、全然ハガキ一枚に入りきらず。でも今考えたら、あんな小さい字で書いたものを、ちゃんと読んでくれた人がどれくらいいたか怪しいです。でも、絵を描いても文字ばっかりでも必ず手書きのコメントを書くようにしていました。まあ、大体はね、元気ですかとかそれぐらいでしたけど、あとサインね、 サインも書きました。あ、今年こそ会いたいですねっていうのはね、年賀状の常套句ですね。こう書くけどまず会うことはない、でも書くと、まあどっちも分かってるけど、なんかそれ読んで嬉しいっていう、まあそういう感じですね。そんなことないですか？表の宛名だけ手書きで書いたこともありました。筆ペンでね。あ、そう、筆ペンもね、画期的でしたよ。それまでは墨を擦ったりとか墨汁を使ってね、筆で書くしかなかったからね。でもあれもね、案外すぐかすれて書けなくなったりするのがあって、まあ、だったら墨擦った方が早いかってなったりとか、やっぱり便利と不便は一長一短ですね。とにかく年賀状を書くというのは年末行事の一大イベントで、やり終わった時は大体周りがこういろんなものでね、ベタベタになってたりとか大変でしたけど、まあ楽しかったです。その年賀状を印刷する、あるいは印刷に出すというのが主流になったのはいつ頃からでしたっけ？印刷も頼む場合は早く頼まないと間に合わなくなるけど、何枚いるのかってことがわからないと頼めないのね。となると名簿作らなくちゃいけないからどんどん遅くなるね。で、元旦につかない年賀状を私何枚出したことでしょうか。確か年末の25日ぐらいですよね、年賀状が元旦に届く保証があるのは。こういうの早い人は11月には取り掛かって書き終えたりしてるみたいで感心します。私も今はね、パソコンで作って印刷するようになっちゃいましたけど、枚数はかなり減ったから、今度はいっそのことを全部手書きにしてみようかな。毎月2枚書いたら24枚は書けるってことですよね。すごい対策が書けそうです。
Sound Art Something Delicious。
年賀状っていうとね、どうしても私の場合つい昭和の香りが漂っちゃうんですよね。ああ、こんなことやってたよなって、多分デジタルネイティブの皆さんにはさっぱりわからんわって言われそうですけど、手作りの良さ、やっぱり子供の頃の記憶に入れてほしいです。平安時代からあったというお正月の挨拶を交わす風習、文字で表す初春の心、最近だとそれがまあ YouTube の動画になるのかもしれませんが、自分の心を相手に伝えたいっていう、まあ人間のね、つながる欲求っていうんですか、それは変わってないっていうことみたいですね。震災の後、絆という言葉が広がりましたね。私もあの震災の後から、何もなくても使えるのは言葉だと思って、言葉を伝えるっていうことをやりたくなって、まあ、巡り巡って今こうやってね、皆さんにラジオを通して声と言葉をお送りすることになっています。何かを伝えるとてもパワフルなツール。それが言葉。それは文字で表され、声を通して伝わる。文章にすればどんな物語だってできる。年賀状はあの小さな一枚で、そんな物語が送った人の数だけあります。たとえ印刷で同じものを何枚作ったとしても、そこに込められた送る人の気持ちがその一枚一枚に伝わって受け取った人に届く。そう考えたら、この郵便システム考えた人ね、本当にすごいですね。値段が今は63円でしたっけね、はがき。これで日本全国どこでも届く。 LINE や Facebook だと値段はかからないかもしれないけど、まあ、例えばね、2日前にそのはがきに込めた思いがずっと持続して、届いた人は確実にそれを手にすることができる、リアルに触れることができるっていうのは、もしかするとこの先とっても貴重なことになってくるのかもしれませんね。そうなると、あの値段を高いなぁと思えなくなってきました。値上がりした時はね、あーって思ったんですけどね。これからは大事な人ほど年賀状を出すなんていうことになっていったら楽しいですね。もらえた、もらえなかったでバトルになったらまずいですけど。 でももし今までに年賀状を書いたことがないというお子さんや若い方がいらっしゃったら、ぜひ今度のお正月はとびきり大事な人にだけ書いてみてください。きっと愛おしい時間の記憶が残って、何十年も経った後によみがえってくるはずです。今昭和世代が思い出しているようにね。これは今子供の頃にだけ体験できるキラキラした思い出でも、もちろんいくつになってもその年ごとにワクワクする記憶につながることは確かです。年賀状、次回のお年玉も気になりますね。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログには今日の放送後期の他に音声アーカイブがありますので、もう一度お聞きになることができます。ぜひ一度サウンドアートブログで検索してみてください。サウンドアート Something Delicious、 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。